はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は8月23日の土曜日ですね。体ってすごいですよね。どんどん順応していくんですよ。あ、いきなり何の話って思われるかもしれないので、ちょっと今日お話ししたい内容についてね、触れていくんですが、私1ヶ月ほど前からファスティングっていうのをセルフで始めまして、16時間ご飯食べない時間を作るっていう、聞いたことねある方いらっしゃいますか？波乗り新野さんとか、あの界隈の方々がね、1ヶ月前にも放送されてたかと思うんですけど、なんかお寺みたいなところこもってね、食事を抜く一食だけ、で、あとは何キロもこう何十キロと歩くみたいなのを、あれ何日ぐらいやられるんですかね、5日間ぐらいとかされるのかな、うん、ね、まあそれをこう参加した知り合いもいたんで、話も聞いて、あ、結構いいなっていうのを思ったんですけど、まあそれを聞いた翌日ぐらいからかな、うん、ちょっと自分で朝飯抜こうかなっていうのをやり始めたんですよ。っていうのも、まあ僕一回やったことあって、消防士を退職した時にですね、まあ体の調子整えるかなんかで一回やってみようかななんて思ったんですけど、まあいかんせいなんかこう筋肉を落としたくないなっていうのもあってね、食事を抜くのはこうね、脂肪を落とすというかダイエットするような、まあ一応環境をね、体質改善整えるみたいな意味もあるんでしょうけど、まあ食わなくてもいけるなっていう感じはあったものの、ちゃんと筋肉つけていきたいなと思ったから、まあ2週間ぐらいでやめて、で3食に戻したんですけど、その後にまた聞いたんです。なんかすごい世界的にも有名なボディービルダーの方でも一食抜いてる方いらっしゃるから、まあ、それでそれだけ結果出せてたらね、筋肉落ちるっていうのはもう言い訳じゃないみたいな。はあ、確かに僕まあすぐ流されちゃうんですけど、あ、そういうの、あ、そうなんやなと思って、で周りからちょっとその話を聞いたこともあったからやり始めたんです。うん、でちょっとそれの報告なんですけど、いい感じです、すごく。なんか体調の変化とかで言うと、確かに最初1週間ぐらいとかはめっちゃお腹すく、朝の時間帯、すくんですけど、2週間とか過ぎてくると、あ、全然食わんでもいけるなってのあるんですよ。で、やっぱ1日3食が2食になってくると、この2食を僕大事にしたいなっていう感じになってきて、もう昼間とかね、ラーメンにチャーハンにとか、別に白ご飯つけてとか やれるタイプでしたけど、なんかもったいなくて、ちゃんと和食の定食とか頼むようになったりとかして、まあ家いる時とかだったらね、ちゃんと妻がこう作ってくれて胸肉を蒸したやつとかね、やってくれるんですけど、なんでやっぱ体の調子はすごく良くなってきました。で、体重の変化でいうと、僕72ぐらいがまあベストというか、ずっと僕73キロ級で高校の時に柔道部所属してましたけど、その頃からほぼ変わってないんですよ、体重が。もう30年近くね、25年ぐらいとかか、まあなので72ぐらいが僕いいとこなんですけど、やり始めて 2,3 週間ぐらいかなで、もう69とか、まあ朝走った後とかやったら、水分抜けてるのもあるんで68とかになったりもして、あ、3キロぐらいは減るのかな。で最近1ヶ月ぐらい経って、上がってきましたが、でも70キロ台から71ぐらいだから、1キロぐらいは減ったかなっていう感じですね。で、体が本当にね、対応してくるんですよ。昼飯とか晩飯も含めて、今までやったら結構ガーッといっぱい食えてたやつが、そんなに不安でもいいなっていう感じだからね、燃費が良くなりました。多分そういう表現が一番伝わりやすい気がします。少ない飯でもちゃんと動けるようになってきました。最初本当に2週間ぐらいは朝走るのも、もう明らかにエネルギー切れやなみたいな、いつもこんなところでしんどくないのに、あ、しんどいなみたいな、あ、エネルギー足りてへんなみたいな感じるようになってたんですが、もう今朝飯なしでも全然普通に走れるなっていう感覚ですね。で軽くなってきたし、快便快通っていう感じ、なので これちょっとしもうしばらく続けてみようかなっていう気持ちになってますね。ね、まあ合う合わないとかはあるかもしれないし、いろいろ僕もあの腸内環境を整えるだとか、なんかサプリをこう飲んでみたりとかもいろいろ試したりもしたんですけど、まあ言い悪いってね、人によってはこれは効きましたとかあるけども、いや僕はなんか変化感じられないなっていうのはあったんですけど、変化があるか否かですね、続けるかどうかのこの指標の一つっていうのは、うん、なので僕はもういい変化がこのファスティング朝ご飯抜くことによって、発生してきたんで、で、やっぱりいい方向に何もかもがこう回るような感じがしているので、ちょっとこのままやっていこうかなって、まあ、ただ旅行行ってね、朝ごはんついてるやつとかは、まあ、そこはあの周りに合わせる感じでね、あの全然食いますけど、うん、なので、自分でできるタイミングの時は朝ごはん抜いてっていうのをやるようにしてますね。ですごく体の調子がいいですっていうことで、もし皆さんやられる方がいらっしゃいましたらね、ちゃんと、胃腸に休ませる期間を16時間設けるっていう形なんで、夜の8時にご飯を食べ終えたら、次の日の12時に解禁みたいな感じですね。うん、おすすめでございます。もしよかったら皆さんやってみてください。正しいやり方はね、あの学んだ方がいいので、そういうの YouTube とかで、16時間ファスティングとかで調べてみていただいたらいいんじゃないでしょうか。はい、ということで本日の本題は、自分のリソースの使い方を考えてみる。はい、こういったお話をさせていただこうかなって思っております。まあリソース、時間のね、まあこの使い道っていうか、自分の限られた、まあこのね体一つですから、何をやるのかに、どれだけ時間を費やしていくのか。時間だけはみんな平等ですから、与えられるものっていうのはね、24時間365日ですから、それをこうどういうふうに振り分けていくのかという、このスケジューリングというのかね、はい、それについてちょっと自分なりのちょっと思い語っていこうかななんて思っております。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。9月の13、14日、はい、こちら熊本合宿リフレーム不動産キャンプの方で行ってまいります。ぜひとも皆さんお越しいただきたいという内容になっておりまして、こちらですね、ガングロ大家さんの、これまでの奇跡、地区フル再生投資、ですね、ビルの再生とかいろいろやってこられましたし、数億円物件、大きい物件も購入融資を受けてねされておりましたし、今現状は民泊を運営されるというそんなご予定で、その民泊物件をお借りしまして、そこで勉強会、さらに懇親会から宿泊までさせていただけるということで、はい、これ非常にですね勉強になる、はい、そんな合宿です。不動産投資をどんどんどんどん深めていきましょう。なのでぜひとも皆さんお越しいただきたいですね。翌日の9月の14日、はい、こちらはですね、徳ちゃんさんの新築アパート物件見学会、はい、これもやらせていただきますので、ぜひとも皆さん現地まで。ただ、どうしてもですね、日程合わないっていう方はですね、後日のアーカイブ動画の配信もございますし、さらに、リアルタイムのズーム配信、はい、こちらもやって、いきますので、そちらの方からですね、ご検討いただけたらと思っております。で、このリフレーム不動産キャンプですね、この10月の1日から、体制が少し変わります。プラン変更ですね。はい。こちらまたあのディスコードの方でも皆さんにお知らせしようかなと思ってますが、これまでのスタンダードプラン4980円は廃止になります。ですので、毎回の勉強会気になるやつは、都度申し込みお願いします。そして9800円のアドバンスプランに関しましては9800円から4980円に値下げになっていきます。これは9月の決済よりということで、で午前のコンサルが参加無料とか、月1特別セミナーと特別コンテンツの視聴は無料、さらに過去動画は見放題、リアルイベントの優先参加権があります。そして有志資料や各種ツールの共有などを行っていきます。で、こちらも各勉強会の参加に関しては個別申し込みなさってください。エリートプラン以上に変更はありません。で、特段の手続きも必要ありませんので、こちらの方で運営の方で対処していきます。はい、さらに新プランね、10月から、ライトプラン月額980円で月4本の初心者向け動画の配信、こちらも行ってまいりますので、ぜひともまたご検討いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。はい、あと10月11日はですね、アズマックスさん、現役消防士でありながら、兼業許可申請を提出されて、いろんな事業に取り組まれているということで、現役公務員そしてサラリーマンの方は必聴の内容となっております。10月11日大阪にて開催いたしますので、この日程開けておいてください。さあ本題入っていきましょう。いろんなやり方があると思うんですよ。不動産投資って一口に言ってもね、まあ新築区分マンション投資はちょっとやめといた方がいいですよっていうことは、まあ何度もねこの回でも話はしてますが、 まあいろいろね、地区フル戸建ての再生だったり、地区フルの一棟アパートマンションを再生していくだったり、もしくは新築アパートマンションの投資で、これも建て売り型のものなのか、すでにこう土地と、プランも決まっているやつをやるのか、それとも土地から購入して自分がプランを立てていくパターンなのかとかも、まあこういうのも含めてですね、多岐にわたるわけですよね。タワーマンション投資とか、まあそんなことも含めるとね、いくらでも、まあ民泊もそうですし、レンタルスペースとかもあります。まあいろんなやり方がある中でですね、自分が何をやるのかっていうことをこう決めていくですけども、まあ本業がありね、お仕事をまあ普段平日はサラリーマンとして働かれていて、でね、帰宅したら当然、家族の皆さんがいらっしゃってね、そこで、ね、まあ家事いろいろこうやっていったり、土日は家族と遊んでっていう思いでたくさん作ってっていうね、まあそこを充実させていくための仕事なんだよっていう方もたくさんいらっしゃると思いますが、でこの不動産投資っていうところで一度ちょっと、自分のその時間をそこに投資するんだって、いうことは、やっぱり最初はね、何もかも自分でやってみるっていうことが大事だと思うんですね。人に何かを任せるってなれば、まずは自分ができることですから、まあこれ仕事も全部一緒ですよね。うん、ある程度のこう自分でできるようになってから、それを後輩たちにこう教えていくっていう、でさらに自分はレベルの高いことに挑戦していくっていうね、まあこういうステップアップ方式やと思うんですよ。ね、プライベートだって何だってっていうね、最初から何もかもうまくできる人もいないですよね。釣りとかだってそうでしょうし、サーフィンだってね、このランニング一つ取ったって最初から10キロ20キロ走れるわけではないですからね。ちょっとしたジョギングぐらいからこう始めていって、2キロ3キロだんだん伸ばせるようになっていってっていう、もう全てにおいてはこのステップアップっていうとこなんです。だから最初にしんどいことは致し方なしね。この不動産投資の手法について何を選ぶかっていうことについては今日は言及しないですけども、これをやっていこうというふうに、まあ一棟アパートマンションを購入するんだっていうことをまず決めたのであれば、それに向かってやっていけること、融資付けを必ず学ばなければ一棟ものっていうのは購入していけないですしね、そこについて自分の、その勉強の時間とか、すでにやられている方のお話を聞くだったりとか、そこに、自分の時間リソースを投下していくっていう流れになると思うんですよ。うん、でいずれですよ、どんどんどんどんここに、投下した、ものが実を結んでいって、あ、物件情報を紹介していただけるようになったなとかで、ある程度こうリフォームを入れようってなって、最初はローラー作戦でたくさんの業者さんに相見積もりを取っていったなって、でもここで、取引できるような、関係性の工務店さんと仲良くなれたな、だから次物件購入した時も、あ、この間みたいなあんな感じでやってくださいねっていう、このあうんの呼吸が生まれてくるんですよ。リフォームの業者さんね、客付けの業者さんで、売買の業者さんとも、ある程度仲良くなって、こういう水面下の情報をいただきました、ありがとうございます、じゃあちょっと今度お礼としてこのまた物件売却も依頼させてくださいとかで、ちょっとランチ行きましょうみたいな感じで、こう何もかもこうだんだん回ってはくるんですよ。その先ですね、もうちょっと規模を大きくしていこうっていう、この、まあ、目標の設定、まあ、これもいろいろあると思うんですよ。100室まず目指すんだ、でその先は200室なんだ、いやいや、まずは家賃収入を、1000万、そこから2000、3000、何年後には5000万に行きたいなとかね、いやいや、その家賃収入って言ったって、で手残りの方が大事だから、月々のキャッシュフローはまずは10万30万とこう貯めていくんだって、まあいろいろあると思うんですが、ステップアップしていくときに考えたいこと、自分のリソースをどこに割くのかで、一言で言うんだったら、自分が苦手やな、しんどいなって思うことはなるべく手放していった方がいい。これは結構原理原則なんじゃないかなって思うんですよね。得意不得意は間違いなくある、絶対あるんですよ。でも僕に関してはこういう会の運営であったり、人前に立ってこう話をすることだったりっていうのは、まあ実は得意だったっていうことに気づいて、今はよくやってますね。喋ることは、あ、意外とできるんだなみたいに、うん、ただこの文章を書いたりだとかね、何かを体系的にただただこう読んで説明するみたいなことだったりっていうのは、すごくテンションが上がらないわけなんですよね。自分が楽しいなって思えて、かつ得意だっていうことが見つけていけたら、それは最高ですと。うん、で、この不動産投資一つを取ったってですよ、自分で、物件をこう直してね、 DIY をして、でどんどんどんどんこう仕上がっていく様っていうのがもう素晴らしく、もう大好きなんだっていう方もいらっしゃれば、僕はもう本当に苦手なんですよ。もう本業でね、救助隊でね、工具なんて一通りこう触ってはいたんですけどね、うん、好きになれない、 うん、っていうのもあったりして、もうこれも向き不向きじゃないですか、全部含めて、うん、だから自分でそれやっていけるっていうのを作っていけるっていう DIY とかがもうすごく得意だって、もう工具もどんどんどんどん集まってきてできることが増えていって、でもこれが楽しいんだ、子供と一緒にいるいずれ、この家一つをこう作っていくっていうことで、もう子供たちにもこう教えていきたい、そこでまた家族の時間も作れるからなおよしみたいな、自分の中でこれいいなって思えることが結びついていったらやったらいいと思うんです、うん、でも、自分が向かう目標を一等ものを大きくどんどん購入していきたいに対して、その手段としてはこの DIY で、コツコツやっていくっていう手法は違うなというのを自分で認識をして、違う道ちゃんとそこに向かうための手段を取っていこうと決めたのであれば、そこは外注すべしでしょうし、そこを大きく取っていくためには融資の開拓であったり自己資金をどれだけ、分厚くしていくのかっていうことにもっともっと時間を割いた方がいいんですよね。でさらにこのクレームの受付とかいろいろあるじゃないですかね、いろいろこうトラブルが発生しましたとか雨漏りが発生しましたとか、もう大雨の日は気が気じゃないことがあったりとかね、うん、でこの時に、一時対応として全部最初は自分がね、やってたと思うんです。でやってる方ももちろんね今もいらっしゃるでしょうけども、この受付の部分を例えば、その専業主婦の奥さんがね、じゃあここの受付のところは私がやるわって、いうのも一つでしょうし、でパートアルバイトさんとかね、お一人でもこう雇ったりとか、あとはもうあの管理会社に完全に、そこはもう移行で、もう全ての連絡に関してはまず管理会社を通してくださいっていうことも徹底するとかね、直接入居の時にジモティさんとかでね、この通って自分とこうやり取りした人とかはやっぱりどうしても自分の方にね連絡が来るようになるとは思うんです。そこで仲良くなるっていうのも一つなんでしょうけども、ここですよね、本当にリソースをどういうふうに割いていくのか、気持ちを持っていかれるとどうしてもね影響してるんです、自分が気づかないうちに。だからこれ、ちょっとまあしんどいなとか、あもう自分の気持ちにフラットになった上でこの中心がどこなの、これちょっとマイナスの方に気持ち持ってかれてないっていうことに素直になって俯瞰してみましょう。であこれ持ってかれてるなって思ったら、その分野のことにおいては人に任せるっていうことを決めた方がいい、絶対決めた方がいい、うん、で、自分が好きにやれるなっていうことをこう振って、どんどんどんどん大きくしていく。で、今はまだ初めてのことだから自分がやるけど、まあこれちょっと向いてないなと思ったら、それを人に任せるということを常に考えながら動いていった方がいいっていうことですね。これやっぱりやっていかないと、ある程度のこの規模を一線超えていくことっていうのはできないなっていうのをちょっとね仲間内で話してて、いやそれ本当その通りやなっていうふうに思ったんですよ。で何でもね、お金がまあ安くつくから自分で やるとか、この裁判関係の処理だったりとかもね、まあ、今後自分がやっていくのにつながっていくから最初やってみようかもしれないけど、それを毎回毎回こうやっているとやっぱり本来ね、新しい物件の情報が来た時に、あこれどういうふうに買っていこうかなってこう電卓叩いててやりたいところを、あちょっと今別のことにかかってるからってそれをやれなかったら、そこの損失の方がでかくないですかっていう、こういうやっぱ俯瞰した目線非常に重要やなっていうことを改めて思いました。昨日重要な会議がありましてですね、そういう話も出ましたので、あそれそうやなって思ったので皆さんに共有させていただきました。ということで、本日はですね、こういった自分の限られたリソースをどこに投下していくのか、あ自分がちょっと苦手やなとか、これはしんどいなって思うことはもう最初はやっては見るけれども、いずれ人に頼むというこの意識を常に持っていかないと、やっぱり自分の、ね、向上心を止めることにもなっちゃうので、大きくしていくんだったら人に任せてみましょうとかね、そういうことも考えていきましょうということで、今日はお話をさせていただきました。はい、今日の放送もいいねと思いましたら、ぜひともいいねボタンよろしくお願いいたします。体質の変化っていうところで、最近ねお酒もねちょっと控えてるから、もっと飲めたなっていうところがね、もう最近ねビール3杯ハイボール1杯、であとはもうずっとソフトドリンクで行ってたんですけど、今ちょっと頭痛いですね。うん、これもやっぱ飲まへんかったら体弱なのかなって思うんですが、まあそれはほどほどに楽しめるようになってきたっていうね、これもまあいい方の変化かなって思いますんで、皆さんまたお酒は楽しんで自分なりのペースでやっていきましょうね。はい、ということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。